大地を汚染し続けるのはチェルノブイリ原発から放出された放射性物質の一つセシウムです。300年にわたって放射線を出し続けます。濃い紫色のところは大量のセシウムで汚染され立ち入りが禁止されています。しかしそれ以外のほとんどの地域では人の居住は制限されていません。ブラフコさんが住んでいたのもこうした地域でした。ゴメリ州カリンコビッチ、ブラフコさんはセシウムによる低線量の被曝が続くこの町で事故後19年間暮らし続けました。今も妻のナターシャさんが息子と暮らしています。夫のブラフコさんからの電話です。
アロプリエット
ハ
ラショーティベアカッAlo.
国はこの町が今も汚染されていることを認めていますが、住民には特に説明していません。去年5月、夫婦で撮った写真です。この翌日、診察を受けたブラフコさんはそのまま入院しました。事故から19年、突然の発病でした。
ただ信じられないという思いでした。先生に、白血病なんて何かの間違いじゃない？こんなことありえないと言いました。先生はしばらく何も答えてくれませんでした。そして私にもわからないことが起きていると言ったんです。
ブラフコさんは病状が悪化し無菌室に隔離されました。医師が撮影した映像です。熱は連日39度を超えていました。これまでブラフコさんのような低い線量の被曝とがんや白血病との因果関係は認められてきませんでした。しかし最近、低線量でも長い間被曝すると白血病やがんを引き起こす可能性があるという研究が相次いで発表されています。その一つ、国連の国際がん研究機関の論文です。長期にわたって低線量を被曝している世界15カ国60万人の原発労働者を調査したところ、がんや白血病で亡くなった人のうち 1% から 2% が被曝が原因だった可能性があることが明らかにされました。論文を発表した国際がん研究機関のエリザベス・カーディス博士です。たとえ発病するリスクが小さくても、数百万人に及ぶ住民が今も長期にわたって被曝している実態は見過ごせないと主張しています。
チェルノブイリで被曝した人たちは事故後ずっと放射線を浴び、それは今も続いています。被曝している人の数も膨大です。低い線量であっても白血病やがんを発症する危険性を無視してはいけません。
しかしこの主張は去年9月の IAEA の報告書には盛り込まれませんでした。この程度の被曝で白血病が増加している証拠をつかむのは到底無理だとしています。ベラルーシでは今も多くの国民が汚染地で採れた農作物や家畜を食べ続けています。これまでベラルーシ政府は汚染された土や家屋を除去するなど多い年には国家予算の2割を費やして対策を行ってきました。先月参戦を果たしたルカシェンコ大統領は汚染地の再利用に乗り出しています。放射能を恐れ人が住まなくなったゴメリ州の農地に新しい住宅を建てました。人々に帰ってきて農業を再開するよう呼びかけています。事故から20年、低い線量による長期被爆の影響が解明されていない中、ベラルーシ政府の汚染対策が転換し始めています。20年に及ぶ低線量長期被爆でもう一つ懸念されていることがあります。生まれてくる子どもへの遺伝的影響です。広島大学名誉教授の佐藤幸雄医師は遺伝的影響の調査のためベラルーシをこれまで50回以上訪れています。広島では被爆による遺伝的影響は確認されていません。しかし佐藤さんは広島とは違う長期にわたる被爆の影響を懸念しています。
広島のデータというのは非常に参考にはなりますけど決してオールマイティじゃないですから、ご存じのように被爆の方の様相も違いますから、広島の考えをすぐこちらに持ち込んでその通りでないといけないという目で見るのは間違いだと思います。
佐藤さんはベラルーシで40年にわたって遺伝の研究を行っているゲンナジー・ラジューク博士と共同調査を行ってきました。2人はこれまで低線量を被爆し続けている住民の染色体を調べてきました。異常が見つかった血液の細胞の染色体です。矢印の染色体がちぎれ別の染色体にくっついています。染色体の異常が精子や卵子の生殖細胞で起きれば子どもに先天的な病気が現れる可能性があります。汚染の続くゴメリと汚染のほとんどないミンスクで事故後生まれた子どもに染色体の異常がどの程度見つかるかその頻度を比べました。この調査ではゴメリで生まれた子どもに染色体の異常が見つかる頻度はミンスクの子どもの10倍に上ったのです。